ただいまより昭和51年6月5日朝の折り会をいただきます。
ご理解第18節。この方のことを 神というが、この方ばかりではない。ここに参っている人々が皆神の氏子じゃ。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの起き始めである。みんなもその通りにおかげが受けられるぞ。昨日神話会が終わりまして、すぐ秋永先生の奇跡的に、おかげをいただいて交通事故に遭って、それこそ10日間余りですか、あの世に行ってきたと自分も言っておりますように、あの世の様子をいろいろ話しておりましたが、言うならばその有名教をさまようてきた人でなからなければわからない、な体験をしてきた。そしてまあ言うならない命を助けていただいて10年になるので、その10年のお礼のお祭りをというので、その時の関係しておった方たち、そうすると親戚全部集まりまして、ここでもう本当に何というかね、普通でならば全会祝いとか、また助けていただいた記念の日だというのでお祝いというわけでしょうけれどもね、そんなお祝いといったような浮ついたものではない、もうどこまでもお礼一つに絞ってのお祭りでした。木の皆さんに秋永先生のそのことを中心にして神様をいただいたことを聞いていただきましたら、神様はそのお礼のお祭りという、これは昨日金子さんが昨日の朝お知らせをいただいておったのに、秋永先生のそういうことのお礼のお祭りがあるので、ここの私の方の家内が滞納備えをしなければならないと言って、その魚屋に鯛を買いに行って、帰ってきた時にはもうご神前に大きな籠に大きな鯛やらブリやらいっぱいお供えをしてあるというお知らせをいただいた。私もその前日そのことをちょうど午後でしたでしょうか、もう思いがけない時に、それこそこんな大きな、もうそれこそ市場から上がったのそのまま持って、それこそ行き台です。これ明日、秋永先生がお祭りの子の時のお供えにさせていただこうと、私も思わせていただいたんですけれども、だからあちらから鯛とブリを買ってくると言うて、電話かかってきたから、鯛だけはこちらでお供えするからと言うて。断ったようなことでしたがね、本当に御礼ということが次の神様の働きを促すわけですね。御礼というのは、そして昨日、いただきましたご理解を要約いたします。 って伝えたことでしたけれども、あのお金の徳というのと、うーん、あ、お金をいただいての安心というのと、ご神徳をいただいての安心ということを、夫婦の方に聞いていただきました。そして昨日あの、あやめの池にこう八つ橋のお知らせをね、あの互い違いになって長年の新人でおかげを受けてきた、通れる子だ通れる、ね、いやむしろそれがその池の不全になってるというようなことではあるけれども、おかげがおかげとして本当に進展してない、食い違いにいわばなってきておる、今日までやったが、これからはその食い違いではない本当のおかげをいただくためにご神徳をいただいての安心でなからなければならない。私は昨日お話の中に、ならご神徳を受けるという家々の決め手というのはどういうことかと、それは言うならばない命をいただいた今日この命があるということだけでも一切の問題が解決することしのものでなかなければならない。私が足が遠かった時代があるから、この長い廊下を一足一足歩かせていただくたんびにこれ実感としてありがたいと感じる、ましてやない命をいただいた、ない命をいただいたから、たとえそこにどんな問題が、腹の立つ問題があろうが、心配になる問題があろうがです、命あってのことである。もしあの時に死んでおったらこんな心配もないのである、こんな腹立ちもないのである、してみると命あってのことであるからと、一切の問題が解決するほどしの、だから誰を責めるとか彼を責めるといったようなことはない。まあ例えて言うならばです、なら交通事故にあった、それは向こうの方が居眠り運転なら居眠り運転で悪かった、悪かったからと言うて相手を責めることではない、怪我をしたり車を吸わされたのはこちらなんだ、難儀をいただいたのはこちらなんだ、いただかなければならないもとはこちらにあるんだ、だからそこにはね、不平もあってはならない、不足もあってはならない、むしろ相手にご迷惑かけたというような気持ちのすっきりとしたいただく方がですね、もうこれはお得を受けていくすっきりとした決め手です。そこでですね、ない命をいただいておったということだけでもです、ね、命があってさまざまなことが起こっているのであるから、熱があると言うてもです、命がある潰しだからもうそこに命があるということだけで問題がないというほどしのおかげを受けるということが、ね、新人の土台になって、そして不足はない、不平はない、責める心はない、ただ自分の心の上にそれを持ってくる、痛い思いをしなければならないのはありがたたいたから痛いのではない、痛い思いをしなければならないのはこちらにあるんだという生き方がすっきりと、ね、これは的でも引き上げてすぐの自分でしたけれども、あとちょっと年度から帰らせて、お前が帰ってあの店の板に応援でした、応援のところにかけておりました、そしたらあの今の若人生ですね、活躍が飛び出したと、自転車がギョーッと走ってきたのが一瞬ぶつかって、ちょうどしかも私のこんな目の前でですね、こう縦死にこうやって敷いていったんです、まあ、自転車ではあのオムニオのあの自転車ですから相当、まあきつかった、その時私はもう飛び出しててすぐ勝ち子を抱き起こしてから、どうもすみませんと相手に言ったのが一番無理でした。そしたら近所の、おじさんがおられましたがね、もうそれはやっぱ持ってきておられたからすぐスーツ出てきてから、その自転車のその荷台箱捕まえてやったなさるわけで、それに私が「すいませんでした、本当お急ぎの納得すいませんでした」と と言うて、その言うたもんだから、その方が腹がかれたぐらいでした。ね。とか、骨にどうかなってたおらんじゃろか、ひざ団しとらんじゃろか、そんなら薬剤の一丁取らんじゃろか、お菓子箱一つももらってやろうというのが、まあ、近所の方の考え方である。これね、そういう考え方が普通なんです。ね。例えば、毛がちょこっとばってん、病院に詰まって入院しといてから、任代をたくさん取ろうと。いったようなね、ケチなというか、それが普通です、今頃は。ね。それは例えば、今は、車に保険なんか語ってあって、事故があったらこうして、ね、それをただ、くださるということをいただいてならんというじゃないです。こちらが白骨という力でも取らにゃんとか、ね、相手を責めるとかということじゃない。痛い思いをしたり、敷かれたりしたのは、こっちなんだから。あっちじゃないのだから。こちらなんだから。だから、そういうような難儀を受けなければならないものは、こちらにあるんだという、本当の考え方なんです、これが。ね。だから、叩かれたかと、痛い思いしたからといって、どうして叩いたかと、いうような考え方ではなくて、帰ってなら、本当、ごめんかけました、すいませんでしたと、いうような、そういう心です、男をいただくの。私の場合、もし男をいただいておるとするなら、そういう心が、もっと大きなことの場合であっても、その生き方一つでいったということだと自分で思います。もう相手を責めるとか、不足とか、不満とかということではない。ご神徳を受ける、これは決めてです。だから、そんならば、そういう心の状態というものがです。なら、我が心は神に向こうていくというか、ね。この方のことを神神というが、ね、生き神とはここに神が生まれるということであってというのはです。そういういただく方こそ自分の心に神が生まれたのです。そういう心の状態が信条させていただいているとだんだんすっきりと明るくしていく。そこにご神徳の世界があるのです。まず、こういうことを聞いていただいて、まあ、これからの、この、今日の願目となるところを聞いていただこうと思う。なぜ生き神を目指さなければならないか。金剛様のご神人の焦点は、生き神を目指すことなんだ。昨日、これも秋名先生がご能来の時に、もう私はもう本当に今日ばっかり恐れ入りましたし、どういうことでしたかって言ったら、この日で、なんか創価学会から出ておる新聞を読ませていただいた。そしたら大きくその、今の時代は末法の世界だって、仏教では。もういよいよ助かることのできない、助かり得ない時代に突入しているんだと。今が末法の世界だと。本当に救いがたい、または救われがたい内容をお互いが持っておるし、ね、また神様としても救いがたい時代だというのです。その時代に生き抜くというか、おかげをいただいていく道はこれ以外にはないということを言っておる。その書いてあるのがです。言うならば、法華経の伝承である。南無法蓮華経、南無法蓮華経、それこそ、もうそれこそ、ね、唱え続けることだ。それと、釈福によって人を助けていく以外にはない。この二つだけが、今のこの末法の世界から助かりたいと思うなら、この二つを行じなければ助からないということが説明してあったそうです。それを聞いて、なら、秋村先生が、とにかく哀楽の信心の素晴らしいことに恐れ入ったということはですね、皆さんお分かりなんでしょう。大払い信仰がそれです。哀楽事件活動に参画するということがそれなんです。この二つがなかなければ、もう今のこの末法の世界から助かる手立てはないんだと。しかももっと素晴らしいことはです。哀楽の場合はね、そういうことになってくるための一つの過程があるということです。ね、例えばなら、哀楽事件活動という 運動にお互い参画させていただいたわけですけども、それまではここではお導きということを言わなかったでしょうか。例えば大払い信条が始まる前にまず和行を廃して信条ということになっておったでしょう。その和行をなくして信条に、そこに何とはなしに何か物足りないものを感じておったわけです、皆さんが。ね、水をかぶった断食したするような修行する、すさまじい修行を皆さんなさった方もたくさんあります。で、そういうことはもう全敗です。もう哀楽の信者にはそんな和行をする者はおらん。いや、おるならば、もうそれはもう哀楽の信者じゃないとまで、後で決めつけて皆さんに聞いていただくようになった。あるものは信条だけだと。そこでまあいろいろと信条のことについて工夫をされるけれども、それとそれでも何となしに何か足りない感じがする。そこへ大払い信条がね言われるようになった。もうそれこそ瞬く間に哀楽のご信者の皆さんがです、あとで例えば遠方から電話がかかってきてお願いをすると、大暴れ信仰はできよるか、これが時一番です電話で言う時には、ね、言うならば今年の私元旦祭にまさに聞いてきたやつ、今年の哀楽の新人のいわば焦点は、ね、大暴れ信仰に焦点を置くということだ、大暴れ信仰の徹底だというふうに申しております。言うならば、大払い信条と哀楽次元活動に参画するというこの二つがなからなければです。この末法の世界から助かる手立てはないんだと極限しておる創価学会の人たち、これは日蓮聖人の言葉でしょうけれども、今哀楽はそれを実行しておるということになるでしょう。しかもその尋常を終わってから、そこでですね、それはどういうことになるかというとね、大払い信条と次元活動、言うならば人におかげを受けたことを実に丁寧に話していくのが神へのお礼ぞ、それが誠の道を踏んでいくのぞ、それが神になるのぞ、気の昇りか、ね、哀楽次元活動ということは、私がもう誠の道をひたすらに歩かせていただくということで、それが神になるのだという、だからもうこの世では言うならばもう人間は助からなくなるという意味なんです。だから 神様だけが助かるのさということは、ね、神様を目指した者だけが助かるということになるのです。そうなんでしょうか。だから、そう生きがいを目指すという、その生きがいを目指すことのためにはです、ね、神徳則、私は神の働きを身に受けることだと思うんですけれども、今、もう申しますように、例えば、自転車、その、事故にあった、合わせた方の人、どうもすいませんでしたという心、これはもう神心です。これを普通で言う、人間心で言うならば、ちょいと待って、待ちなさい、ちょいとこう骨玉でとらんじゃろか、キラダンしとらんじゃろかと見てから、どうしたらならば、ああ言ってください、というようなことじゃないのです。もうそこで、すいませんでしたのが先なんです。これは、私は神心だと思います。神に向こうっていくことを精進しとる者の心の状態だと思います。だからとても私どもが精進させてもらおうって生きがみを目指すところの信心、これは生きがみ金光大臣様だけではない、みんなも神様の氏子であるから、みんなもその気になれば神になれる道は開けてくるんだ。もう人間では助からん、神様を目指す人だけが助かる、あとで創価学会が言っておるのはそういう意味だと思うんです。社交をするということは、哀楽次元活動に参画するということにつながるのです。ここに一人の難儀な人が救い助けられていくという働きの 起こってくるための御用をさせていただくということが、それがそのまま誠の道を踏んでいくのであり、神になるのぞということにまでなるのです、ね、だから生き神様になりきるということではなくてです、生き神を目指すという信心にならなければならない、そういう人だけが、まあ、仏教の言葉を借りると助かるということになるのです、ね、私はそういうようなことはまあ分からないにいたしましても、確かに私がいただいておることも、それこそ神様が、ね、今の時代の様相というものをご覧になって、ね、観天吉とお知らせ、神様がそれこそ肌に青を感じられるような寒い天、ね、吉ともういよいよ地球が迫った、もうこの地球上には思想が現れておるとすら言われるのです。神様は、なるほど、仏教的に言う末法の夜だなというふうに感じます。そこでそこをですなら観天吉、喜びの天、喜びの地にしていくところに、お道の新人者の私は使命感といったようなものを一人一人が感じられるほどしの、私はお会議をいただかなければいけない、せめて哀楽にご用をいただいておるもの、その一人一人はです、そういう観点吉にしていくための、いわゆる我が心時代をいよいよ広げていこうということのためのね、死者足らんとでも申しましょうか、そういうね、おぼし飯の人としての自覚です。神様に、私にはそういうおぼし飯がかかって哀楽にご支援をいただいたんだというのです。あとでも一人一人がいわゆるおぼし飯の人なんです。そしてあとでもがです、もういよいよ信仰に取り組み、無条件の大払い信条が、それこそ家族を挙げて、教会を挙げて、本当言ったら教団を挙げて、ね、行く以外に道はない、哀楽慈恵活動にみんなが参画する他に道はない、金光行での本当の救い助かるというのはこれより以外にはないというふうに、創価学会のその話を例えば例にとるなら、そういうふうに言えれるわけです。今の世に助かっていくという手立てはもう哀楽慈恵活動に参画する以外にはない、大払い信仰の徹底信仰に以外にない、そこに嫌がうようにも自分の心の中に我が心が育ってくるのです。言うならば神心が育ってくるのです。それこそ自分で自分の心が拝みたいような心の状態が開けてくるのです。今日私はそこのところをですね、そう生き神を目指すと、なぜ目指さなければならないか、生き神を目指さなければもう助かる余地のないほどしに世の中というものは切迫しておるんだ、そういう危機感が伴っておるんだ、だから仏教の人、言うなら創価学会の人はです、言うならその釈福もまたありがたいことであろう、五大目の練習もまた尊いことであろう、だからお道にご支援をいただいておるもの、特に哀楽にご支援をいただいておるものは、やはりこの徹底によっていよいよ我が心時代を、ね、広げていこうという、そういうことのために哀楽にご縁をいただいたという、おぼし飯が私にかけられておるんだという、私思い込みを作って、ね、そこから一つの使命感のようなもの、使命感ですね、やはりが生じてくるような一つおかげをいただいていただきたいと思います。嫌がうようにも自分の心の中に、ね、いわゆる金光大臣の社会に住むということは、 どういうことでもありがたいと受けられる世界だというのですから、ね、それが金光大の世界に住んだ人の姿です。いわゆるいよいよ一切を御の字をつけて教えていただくという生き方、いよいよ成り行きを尊び大事にしていくという生き方を、いよいよ身につけていくということ、そのことがです、生き神を目指すことになるのです。それに大払い信仰の徹底です。そこからこれはもう未知数のものです。大払い信仰によって体験されるより以外ない、ね、特別の心の状態が開けてくるのです。昨日のご理解の中に、私が日に一日瞑想の時間があるということを、申しましたら、桜井先生がもう初めて聞きました、その瞑想ということからと、私も今日からその瞑想の時間を得たい。ところがこれはやっぱり稽古です。そこができんです。瞑想ということは何も考えない、無心の状態になることです。まず第一に、だから桜井先生、急にはできんけれども稽古ですよと、ね、その無心の状態で言うならば、今日あたりのようなご理解をいただいて、今日の私の言うたことがみんな皆さんの知り肉になるのです。先生上げになさればって、そんなわけにいかんちゅうのは、結局あなた方が無心じゃないから、まだおかげでたかんなことが頭にいっぱいあるから、あげんしてもらいたい、こげんしてもらいたいというものがいっぱい心にあるから、私が言うことがスーッと入っていかんのです。あさきの桜井先生の言われることを聞いてです、なるほど、お互いが日に例えば10分でも20分でもです、瞑想の時間を作られるといいですな。そして朝のご理解の朝のご理解をです、ね、もう一遍いただき直していくところに、三好がいよいよ沈黙になっていくというふうに思います。